Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2311回12月8日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはやる気が起きなくてもやるです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。大きな仕事が一段落しましてやる気がいまいち起きません。12月後半まだ忙しくなりそうですけども、まあエンジンかかるまで CG とか AI とか私生活の方を充実していきますよ。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。昔から掃除というものが苦手で、一歩間違えるとすぐ家がゴミ屋敷になっちゃうんです。一番めんどくさいのがトイレ掃除なんです。やるのがめんどくさいので楽にしようと思って、漂白剤の入ったブルーベットを買ってみました。効果は出るかな？今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップルワイヤレス通信業者との互換性の改善と重要なセキュリティアップデートを含んだ iOS 16.1.2 をリリースという記事が出ていました。 iOS も16になってからマイナーアップデート続いてるんですが、先週はもう 16.1.2 まで進んでたということです。今週は春さんが収録でお休みだったので、スミレさんとミラさんに3回ともお付き合いいただいてますが、もう入れたんですね。
入れました。
はい、皆さん、
はい、入れました。
うちまだなんですよ、実はちょっと今週バタバタが続きましたね。あんまりそういう余裕がなくて。記事によりますと iPhone8 以降の iPhone に対し通信業者との互換性を向上と脆弱性を修正したという話が載ってるんですが、もう一つは iPhone14 と iPhone14 Pro モデルでの衝突事故検出の最適化と書かれてまして、もともとは iPhone14 シリーズが発表になった時に衝突検出を管理するっていう機能が iPhone にはつきましたよっていう話が出てて、激しい自動車衝突事故にあった場合 iPhone14 がそれを検出して緊急通報サービスに連絡するとともに緊急連絡先に通知することができるということで、緊急通報サービスっていうのは消防署とか救急車とかそういうことだと思いますし、緊急
連絡同じですね、消防署と救急車。
うん、そうね。そんな分からんやん、病院からも来るやん。まあまあ、あと緊急連絡先っていうのは登録しておいて、ご家族とかお勤め先とか、まあそういうことでしょうけどね、
うん、
そういうところに通知を出してくれるということなんですね、うん、ただそれの最適化が今回のマイナーアップデートで行われたということでした。
ちょっと前ジェットコースター乗ってる人がこれが誤作動しちゃって危うく通報することになりそうだったみたいな話があったかと思うんですけど、
あ、ね、あったということでね、
そのあたり誤作動しないようにとかやってるんでしょうかね、こういうところ で、
ね、うん、車の衝突で私も体験したことないからはっきり言えないですけど、相当な衝撃やと思うんですよ、
うん、はいはい、
記事ではアップルの紹介動画の中で車が横転してる、これまあテスト用の車両でしょうね、これひっくり返ってる反転してる写真がありますけど、うちの近所でこの間こういう事故やってたんですよ。車ひっくり返って。もうフロントガラス地面に当てて割れまくって。中の人どうなってるのか全然わかんなかったんですけど、その前の前の日も国道26号線でうちの近所の大きい道路で交差点で車横転する事故があって、
はい、
なんかそういうの続いてるっていうふうにちょっと最近私は思ってて、割とこう荒い運転するドライバーさんが増えたのかな、あるいは現代の車はひっくり返りやすくなってんのっていう、ね、なんか重量のバランスとか
鉄道の話でいうと蒸気機関車なんかが秋とかそのぐらいの時期に落ち葉が線路上に落ちてその油とかで滑っちゃうっていうのは結構あるんですよね。
ああ、落ち葉って油出るの？
割と表面の油とかそういうのがあるみたいで、
まあ交通事故ないに越したことはないんですけど、自動的にそういう通知をしてくれるってやればそれ助けてほしいなっていうのはありますね。
iPadOS もなんかバージョンアップしてるかなと思ったけど、はい、それは出てなかったんだよね。
あ、そうですね。だから iOS だけですね。 ちなみに落ち葉で空転するって話が今研究レポートみたいなものが出てきて、油でっていうわけじゃないんですけど、やっぱり落ち葉がレール上に落ちて、はい、朝露とかそういうのの水分も受けて、はいはい、レールも鉄じゃないですか。でそのあたり化学反応を起こして何かペースト状の成分みたいなものがついてしまって空転すると。
なるほどなるほど。こっち素人考えでアホみたいなこと言って申し訳ないけど、あれ線路って鉄でスベスベですやん。
はい、
せやから滑るんやから、あれもっとヤスリかけてザラザラにしたらええんと思いません？
うん、そうすると結局粘着効率悪いとか乗り心地が悪くなるとか、まあそういうのもあるんで
しょうね。それは我慢しようよもう。ええやん別に滑れへんかったら。でいやほんま子供の時から思ってたんですよ、なんであんなすべすべなんやろうと。
それだったらもう車でええやんになってしまいますよ。
まあそうなんやけど。ちょっと余談なんで申し上げて、うちの近所の駅が工事してた時に、ホームにトラック入ってきたんですよ。電車じゃなくて。で、ええー、と思いながら、トラック来たと。でもトラックのタイヤどうなってんやろって、ちょっとこう、見に行ったんですよ、ホーム。そしたら、トラックのタイヤはそのままなんですよ。台車があって、台車に車のタイヤが当たったら回る滑車がなんかあって、そいつが、その台の下にあるほんまもんの電車についてるのと同じ車輪を回すんですよ。で車の後輪がうーんってエンジンかけてアクセル踏んで回したら、そのまま台車に乗ってる車の動力で台車ごとズーンって線路の上を走っていくんですよ、それ。
へー。あれですよね、あのだから電車のモードから切り替わるやつですよね。
うん、台車だけ普通に車が乗れるだけの板があると思ってくださいよ。
はいはい。
その下に電車の車輪が4つついてるんですよ。
はいはい。
その車はバックとか前進しか、まあ線路上でやることないからハンドルは切らへんねんけど、要はそこでタイヤエンジンかけてウンウンで回したら、ほんまに線路の上電車と同じビューって走っていけるんですよ。
ああ。
そういう台車があったんですよ。この台車あったらどの車でも線路走っていけるやんって。うん、その、一台欲しいなって。高いやろうけど。って思ったんですよ。
地方の方でバスと電車を直接乗り入れせるように、はい、車と鉄道車両の合いの子みたいなのが今出てますね。デュアルモードビークルって言って、
線路の上走っときながらそのまま降りて路面も行けると
。そう、車としても走れると。
それタイヤどうなってるんですか？
2種類あって、1つはその作業用の切り車って言って、線路の上乗るときにもう完全に車輪になっちゃうような、あでも今は違うのかな、その回転する方のタイヤは線路に設置して動力になってて、
はいはい、
で前輪を車輪に切り替えて走っていくという、北海道でいろいろ研究してたんですけど、四国で使ってるのかな、はい、今確か。
あ、ほんまに。アップルチャンネルさんにあった記事で、アップルアップストアアワーズ2022受賞アプリ&ゲームを発表。 Mac ファミリーツリー10や Good Notes 5、 Apex Legends モバイルなどが受賞という記事が出ていました。毎年12月になりますとアップルは何がしかの賞受賞あるいはランキングみたいな発表しますが、多分来週はポッドキャストが出るんですよ、それの。
ああ、
なるほど。
今出てないけど、多分うちは多分まだ出へんけど、もう十何年こんなこと言ってるけど、iTunes の受賞アワードとか受賞でね、ポッドキャストワンボタンの声で出へんかなって、で今年も出ませんでしたって、だからもう最近は話題にもしないようにしてたんですよ。それはいいとして。今回はアップストアのアプリとゲームの受賞です。
うん、
ここで紹介されてるのが Mac Family Tree 10っていう家系図作成アプリがベスト Mac アプリになったというんですね。どうです？家系図アプリって聞いてなんかイメージできます？
一時家系図作ってみようかなと思って、
はい、
家系図アプリ何種類か試してどれも使いづらくてやめちゃったんですよね。
はいはい、あるんですね、やっぱりね。はい、
日本でも本家分家なんていうことでお家の家計を対戦されてる方たちもいらっしゃいますけど、うん、まあ私どもなんか真逆でそういうのは全然ないんですけど、家計ずっと聞いてもピンとこないですけど、誰かも言ってたの聞いたんですけど、アメリカの人ってすごく家計図のことは大切にするそうで、見たことあります？自分のおじいさんよりもっともっと上の先代の人どんな人いたかとか。
私はその家計図作るにあたって戸籍謄本を辿っていったんで、
そうそうそうそう、
一番古いところで江戸時代のもう終わりの方の、そう、そのあたりまでは辿れましたね。高価何年だったかなんかちょっと年号をよく覚えてないんですけど、そのぐらいのところまでは辿れましたね。
おお、それ忍者ですか？
いやいや、さすがに。
でも。忍者松江
いやいやいやいや、なんとかエモンみたいな感じの名前の先祖で。
ね、ドラえもんしか思い浮かべない。
やめてください。あの、ハルさんが激おこですよ。
あと、イッキューさんの新エモンさんしか浮かべ
ない。まあでも、それ戸籍辿った後、たまたまちょっと法事があって、はい、うちの本家のお墓の方に行ったら、やっぱり亡くなった方の名前がずっと書いてあるじゃないですか。
ありますね。
そこに自分が辿ってった名前も書かれてて、ああ、なるほど。
そうなのね。
って思いましたね。
三浦さんもきっとあったりするんでしょうね。
いやー、調べたこともないし、はい、実家の方でももしかしたら持ってんのかもしれないですけど、見せてもらったことはないですね。
で、あとはね、iPad アプリ部門ではアプリ内課金制で基本仕様が無料化された定番のデジタルノートアプリ、GoodNote 5。うん、こちらが受賞したということで。GoodNote は、はるさんも、たまたま今日はちょっといらっしゃいませんけど、すごく評価していて、使いやすいって言ってあったんでね。皆さんは使わないんですね。
使わないというか、別のアプリでね、あえて別のアプリの方がいいかなと思い込んで使っておりますけどね。
はい、はい、はい。
うん、でもそっちで、ね、まあまあ、オプションのものを課金しちゃってるので、はい、なかなか他のアプリに移動できないというのもあって、私は使ってないですけど、うん、でもまあ、メモ業界というか、メモアプリ業界、はい、業界って言ってからね、メモアプリの中では本当に有名なアプリですよね。それがこれまで受賞してなかったっていうのはちょっと逆に驚きです。
メモアプリに関してはもうアップル純正メモで十分垂れてしまってる私ですけどね。
うんうんうん、
ゲーム部門。エレクトリックアーツがリリースしているバトルロイヤルの定義を塗り替えた傑作 FPS、Apex Legends Mobile と紹介されてまして。Apex Legends っていろんなプラットフォームに出してるゲームですよね。
そうですね。割とよく Twitter のタイムラインなんかでもプレイヤーさん見かけますよね。
そうね。駅の広告でもよう見ましたけど。これのモバイルってことで iPhone 版やと思いますけどね。これが受賞したということですね。
エピックさんへの当て付けでしょうか。
そうか。そうね。フォートナイトに。
そうそうそう。
フォートナイトと大体バッティングするゲームですか、これ。
いや、そうかなと私は思っちゃったんですけど。
まあまあ、この手のゲーム今やらないんでね。まあ、詳しくないんですけど、私も。
うん、
もっともっとハードウェア進化したら少々の CG の重いのでも全然楽勝になるんでしょうけどね。まだちょっとうちの iPhone じゃしんどいんちゃうかなとか思ってやらなかったりするんですけど。
お好きはお好きなんですか？
でもやっぱり弱いんですよ。下手なんですよ。だからもういいかなみたいなことになってしまうんですけど。
ね、負けてたらやる気も失せちゃいますよね。
まあね。武器使う系はあんまりやっぱ好きちゃいますね。
うん、
銃で撃つのとかね。
はいはいはい。
格ゲーみたいなの方が好きですね。三浦さんがこの中でいいなってさっきお話し上げていただいたのは、あの魔法使いの女の子のゲーム。
はい、そうなんです。アップルアーケードでの受賞だったので、
アップルアーケードにあるワイルドの綴りがちょっと変わってて、ね、WYLDE なんですけどね、うん、はい、ワイルドフラワーズというゲーム。フラワーズっていうからお花を育てるゲームかと思ったらそうじゃなくて魔法使いですか、
なのか。まだ私序盤しかやってないんですけど、
はい、
今のところ魔法が出てきませんの。いつ出てくるのかなというのと、はい、まあ、確かに最初から畑に何か植えてとか、お水は毎日あげてねとか言って、はい、どちらかというと、この作業を今やってますね。はい、だから何のゲームかなっていうのはちょっとまだ掴みきれておりません、私は。
はい、はい、はいはい。
今、このアップストアの画面見てるんですけど、ゲーム画面のスクリーンショットとかあるじゃないですか。そこに、ほうきに主人公の女の子っぽいのが乗ってるシーンはありますね。
ありますね。その日本のアニメチックな、あるいは萌え絵のキャラクターを見すぎたせいか、この手の 3DCG のアメリカのゲームのキャラって、ちょっとお人形さんっぽい感じがしますね。
うん、そうですね。
なんかちょっと、彫りが深い感じというか。
そうそうそう。
はいはい
はい、笑ってるんやけど、笑った顔の人形みたいに見えてしまうっていうのはちょっとね、まあ 3D の宿命かもしれませんけどね、それはね。
そうですね。中身は海外版動物の森みたいな感じで今のところやってますね。
あ、そうですか。
なるほど。
なんとなくね、うん、はい、他のユーザーいないんだけど、なんかやってることはそんな感じがしています。
はいはい、はいは
い、じゃあ株の取引とかが始まってしまうわけですか。
あ、始まるのかな。
やれへんと思うよ。
もうね、いろんな人と話せば話すほど、いろんなちっちゃいミニクエストが溜まっていくんですよ。これやってとか、これやってくれたら帰ってきてみたいな。いっぱいこうあってですね、まだそれ消化しきれずにどんどん増えていって る感じです、
ね、そう、もう私最初の10分ぐらいでもういいかなとか思ってしまうパターンです
ね。うん、私もそう思ったんですけど、もうちょっとだけ頑張りたいと思います。
すごい根気いいですね。
うん、頑張ってますよ。
できないんですよ、私そういうのが。
ああね、アップルワンでね、金払ってますからね。ちょっとなるんでね。ちょっとはやらんと、っていう感じです。
そうなったらあれで、ね、ソリティアでいいですよ、私。ソリティア100回ぐらい。ねえ、まあそんなんで。ゲームが別に嫌いなわけでもないんで、自分の気に入ったゲームがあればね、またね、いろいろ番組で紹介したいと思いますけど、うん、楽しいゲーム機に今なら iPhone ですけども、iPhone のデザインについてのお話が、トリニティさんの方のブログにあったのでご紹介します。ブログのタイトルはトリログさんですが、そこの中で、11月29日の記事で、徹底比較、デザインから見る iPhone 14 と14 Pro、iPhone 14 Plus と14 Pro Max の違いについて、という記事で、投稿された方はカンカンという方なんですが、企画開発をされている方なんですね。iPhone 12、13のノーマルモデルとプロモデルの違いとか、線画で表した iPhone の背面の絵を重ね合わせて、レンズの位置とか、レンズの周りを囲っているベゼルの角の丸い部分の形の違いなどを取り上げて記事にされてました。iPhone 13 Pro Max と iPhone 13 mini で比べたら、mini の方が本体の iPhone の角の R が小さいんですね。まあそれはそうでしょ
う
ね。サイズ小さいから R も小さくなってきますわね。まあそういうふうに微妙にデザインとか見せるのに工夫が角の R の取り方一つとってもありますよと記事では紹介されてました。
なるほど。
あれね、こと細かくちゃんとワイヤーフレームで比較の画像を作って、見せてくれてますね。
14プロシリーズだとプロでもプロマックスでも大きさが違うのにどっちも R は一緒で、はいで、はい、いわゆる無印の14とかとまたちょっと R が違うっていう。
はいはいはい。
ところですよね。
ええ。
なんでかって言ったら、ダイナミックアイランドに合わせるためだったっていう。
はいはいはい。
作り込みが。
やっぱりデザイナーが手が入るのはそういうことなんですね。普通に見ただけでは印象普通のものです。じゃあそこに工夫があったと。アップルの製品で角が直角っていうものを一回探してみたいですね。角直角製品なんかないですかね。
ああ、確かに。
信者の布もちゃんと角は丸いしね。さっき言ったった。
そうか。
すいません。
アップル2はどうなんですか？微妙に R が入ってるのか。
あれも入ってるんちゃいますかね。
アップル2はやっぱ角ちょっと丸まってますね。
うん。アップルケア、箱。
まあ、そうです。iPhone とかの箱、確かに角丸じゃないですね。
箱、ね、箱全部角やって言われそうですけどね。
さすがのジョブズも箱までは思いが至らなかったってことですね。
いやいや、やれって言ってやったかもしれないけどね。
その時ね、ずり落ちて大変なんじゃないですか。
いやね。はい。そんなわけで、先週は、また、AI の進化がすごいの起きまして、これまでこの番組でも AI の自動画像生成の AI の性能がまた上がりましたみたいな話を時々私はしてましたが、ね、三浦さん、もう画像だけじゃ収まらんようになったんですね。
はい、そうですね。
ギガ人にあった記事で、対話向け言語モデル、チャット GPT 発表。間違いを認めたり、不適切な要求を拒否したりすることが可能に、という記事が出てまして、高性能言語モデル GPT-3 を開発したオープン AI が対話に最適化された AI 言語モデルチャット GPT のテスト版を公開してますということで、
うん、
サイトがあってそこに、まあ、アカウントなかったら作りますかって聞いてくるんで Google でも Microsoft でもあるいは普通にメールアドレスでもアカウント作ったら説明いっぱい出てくるんやけどその下に一行だけ空欄があってそこに文章を書いていけるんやけど、
はいはいはい。
メール出すみたいに紙飛行機飛んでいくアイコンがあるんですよ、右側に。
はいはい。
で、それを押したら書いた文章がビューンって飛んでいくんだけど、うん、最初英語しか上がったら日本語も普通に通りますね、これ。
うん。そうなんですよね。それも返ってくる日本語も違和感ない日本語ですね。
そうですね。なんか翻訳日本語の変な感じっていうのは一切ないです
ね。ないですね。
すごいですね。
字が出てくる時も面白いですね。いっぺんにダンと長い行が出るんじゃなくて、ルパン三世のタイトルの表示じゃないけど、タタタタタタタと文字がいくこと追いかけて出てくるんでね、うん。あれがなかなかこう楽しくって。で、まあいろんな人がいろんな質問を投げて聞いてますけど、だいたい未来のことを予測するようなことについてあんまり答えられないこと多いですね。
うん、
来年阪神はどうしたら優勝しますかとか。
はいはい、
それは分かりませんみたいなね。未来のことは分かりませんとか言われる。
来年の新型 iPhone はどんな感じですかとか聞いても答えてくれませんよね。うん、
なんかね、無難なね、交わし方をものすごく知ってるみたいで。
そうですね。まあ、いらんこと言って問題にならないようにうまく学習されてるというか。うん。
ところが、コードを書かせたらすごいんですよね。
あ、プログラムのコードってことですか？
そう。だから、まあ、HTML でも何でもいいんでしょうけど、こういう風なのを作りたいって、どうやったら使えますか言ったら、いきなりすごい行のコードがドーンと出てくるんですよ。
はい。
ええって言葉でこんなんを作りたいと考えてます言うだけでこんなコード出てくるんやったら、もうプログラマー仕事なくなるんじゃないかみたいなことを言う人がいて、プログラマーいらない説まではいかないにしても、プログラマー遊んでもらってても結構ですみたいなことになってしまいかねないですよね。もうそこの部分は会社がやっちゃいますからみたいな。
多分、基礎的なところはもうこういうアプリでボンと出してもらって、そこからカスタマイズするっていうのが腕の見せ所みたいなプログラマー。
まあ修正みたいなことですよね。あ、でもね、そのカスタマイズもまだできんちゃいますの。それ、ここをこういう風に直してくださいとか言ったら、直ったやつまだ返ってくるんちゃいます。
ああ、そうね。適宜会話するとどんどんブラッシュアップされていくとなると、うん、なかなかプログラマー大変な時代になりますね。
そう。ちょっといくつか CG で見てたのは、山和さんって方がね、その辺詳しくってツイートでいくつか出しておられたんが、その一つで最強のステーブルディフュージョン実装になりつつある、インボク AI 2.2 がリリースということで、無限キャンパスとかアウトインペインティング、イメージ2イメージ、エンベッディング管理などができると。それも Mac の M1、M2、Windows、Linux でワンクリックインストールってね。これ番組を収録する前に入れよう思ったんですけど、
はい、
ターミナルから書かなあかんのですよ。で、Mac おかしだったらもいいやから後にしようと思って。
はい、そうですね。
まだ入れてないんですよ。
この画像系ではこういう風な自分のローカルにそのモデルをダウンロードしてインストールみたいなものもまあまあ増えてますけど、この GPT、
はい、
今話題になってるのは3ですよね。まあ、バージョン3みたいなもんなんですけどね、はい、でこれがまあやっぱり出来が良すぎるので、
はい、
多分この GPT-3 についてはダウンロードしたりとか、はい、どっかに個別にインストールしたりっていうのは提供されてないはずで、
はいはい、
なんでかっていうと悪いことに使われる、改造されて、
なるほど、
いうことを多分危惧されてて、で提供され方も、うん、先ほど山村さん言われたようにちゃんと ID を取ると、
はい、
取った人がチャットベースで使いたいとか、その API でも使えるようにはなってるんですけど、
はい、
ウェブ経由でも使えると思うんですけど、だからそれも登録しないと使えないみたいなことになってて、はい、やっぱその辺、うん、セキュリティもちゃんと考えた上でのあの公開ということになってます。はい、あ、まあ、それだけよくできている、
うん、ということなんですよね。そう
なんですよね、うん。でね、これを作ったオープン AI の出資者の一人が、今話題のイーロン・マスクと、いろいろ繋がってまいりまして、おりますということですね。
はい。そうですね。はい。なかなかすごいなと思ったのは、画像をさまざまな抽象度のスケッチに変換する CLI パスシーンっていう技術もあってね、これリアルな絵あるいは写真を与えるとちょっとずつ絵っぽくしていって、最後はもうスケッチの荒っぽい絵にまで線の画像を落としてくれるという、
ほうほう、
これでみんな夏休みの宿題はこれでいけるぞそれはいかんだろうって
あ、でもそういう時代になってくるんだと思うんですよね。
はい、
ちゃんとこう AI で綺麗に書けるようにいろいろ試してみてくださいという宿題、はい、出したものについて感想を宿題として回答しなさいみたいな、そういう時代になっていくのではないでしょうか、
は
い、
個人的には8月31日、はい、夏休み分全部まとめて日記書いてくれる AI が爆誕することをちょっと期待しております。
あ、
多分出るでしょ
う。そう、出て、で、おそらく出力結果がみんな大体同じようになって先生を悩ませる感じになると思うんですよね。
そこも回避できるような気がする。
なんかでも Google カレンダーのスケジュールとか読み込ませて、それに応じて書かせたりとか。
それと自分の住所で地域性っていうのを深めれば、他と被りにくくなるから。
天気予報とかもその辺で連動できますよね。
う
ん、
そうそうそう。
天気情報とか。
何子供の宿題を今から悩んでんねんっていう。ねえ、別にいいけど。大津さんからコメントいただいてます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。以前 Windows 10の環境が欲しかったのですが、裏切り者と言われたくないので、Intel CPU の Mac を買ったとコメントさせていただいたものです。先日までブートキャンプで Windows 10を動かしていたのですが、VMware Fusion が個人利用だと無料だと知りインストールしてみました。 Windows 10は起動できるようになったので周辺機器の動作確認などをしています。本来の目的の確認ですのでこれからが正念場です。しかしブートし直さなくて良いというのは快適ですね。もっと早く気づけば良かったです、と大津さんからコメントいただいてました。大津さんコメントいただきましてありがとうございます。前にね Windows 環境を入れたいということで結局がインテル CPU の方の Mac を買われたという話でしたけども、 VMware Fusion 無料なんですか？
はい、一つ前のバージョンから個人利用は無料になりました、はい、で最近も新しいバージョンが出たんですけど、はい、無料のまま継続っていうことになってました。
ああそうだったですか。
はい、
いやー、パラレルズさんの方もあのセール年末かかってまして、あの番組で一回あのほら何月何日の夜1時までって言ってたでしょ。
はいはい。
でそれ過ぎてからもまたねサイバーウィークセールとかが始まって結局終わってなかった。
そう
なの？そう。なんやねんそれって思ったけど、まあ、別にいいことですよそれはもちろん。いや別に詐欺はしてないけど、ただ終わると思ってるやん。早押せなあかん思ってるやん。でもいやあるんかい。閉店
するみたいなそんな感じですね。
そうそうそうそうそう。まあまあでいいことですね。買える人が増えたってはいいことですけどね。
そう、私もね、はい、これ迷ってますよ。まあ、パラレルさん多分とっても便利ツールとかあって使いやすいんですけど、はい、まあ、無料なのでね、VM さんはね。
そうですね。
ちょっとね、うん、一旦乗り換えてみて、はい、私もテストしてみたいなというふうには考えておりますが。
M1 とかは大丈夫なんですか？ M1
動きますよ、動きます。最新版で。
はい。でも1個前のバージョンが無料って言ってたんです。
あ、いや、今のバージョンも無料です。
あ、そうなんですか。
最新のやつ
も、ね。あ、はいはい。そうなんですね。先月のオープニングテーマの正念場と合わせていただいてまして、ありがとうございます。もっと早く気づけばよかったというお話に最後ね落ち着けていただいてましたけど、年末になると何でか小説読みたくなるのがあって、
はい、
なんか知らんけど古本でメルカリとかで探して買って読むんですよ。
はいはい。
今あれ読んでるんですよ、コンビニ人間と読んでるんですよ。
コンビニ人間、
うん、どういう作品なんですか？
直木賞取ってるんですよ。読み始めて回らないんであれなんですけど、結構つかみがうまい小説で、コンビニで働く女の人の話です。12月やから聞くわけでもないですけど、お二人ともですけど、今年2022年って読書ってしました？あんまりしませんでした？
割と頑張って読もうとはしましたね。
ああ、それは決めた本があったんですか？
いや、もう興味ある本片っ端から買って読んでただけなんで、
はいはいはいはい、
特になんていうあれではないんですけど、
うんうん、でもきっちり読むんじゃなくて大体読んだからもういいかなみたいな、そんな感じ？
いや、物によりますね。大体の本はきっちり読んじゃうんですけど、途中で一回積んどこうみたいな感じになる本もまあなくはないんで。
あれね、三浦さんはきっちり読むんでしょう。で
もそもそも前も言いましたけど、何回言ってんだよって感じですけど、はい、文章を読むのが遅いんですよね。
はいはい。
だからすっごい時間かかるんですよ、一冊本読むの。
はい。
億劫になってくるんですよね。
はい。
で、面白い本のあの本を買っても、やっぱり読んでると、まあ、ちょっと億劫になるので、途中でやめるっていうのが多いですね。ただ、うん、読書じゃないんですけど、今年は勉強とかやってたんで、もう参考書は読みまくりましたね。
ああ。まあ、参考書って断片的に読めるから。
でも、そこはまあまあ、ちょっと完璧主義がスイッチ入って、はい、一言一句読まないと気が済まないモードが発動するんですよ。この参考書なのに。最初から最後まで、模擬問題の回答例みたいなものも一言一句読まないと気が済まないみたいなところがあってですね。
はい、
さらにこう読むの遅いみたいな。大変でした。けどとても勉強になった1年でしたね。
とりあえず読み切ってる本の中で、はい、皆さんにお勧めしたいのはインテリ悪口本ですね。
あの人の本や。
そうですね、ゆる言語学ラジオの堀本さんの本ですけど、
あれはね知識がないと書けないと思いますよ。
そうですね、今読んでる本でなかなか面白くてずっと読んでる本があるんですけど、
はいはいはい、
マシューサイドさんっていう方が書いた失敗の科学っていう本ですね。
タイトル聞いたことありますね。
ですね、結構有名な本らしいんですけど、もともと興味があったところのタイミングで、はい、Amazon のプライムリーディングで無料で読めたからなんですよね。
ああ、なるほど。
はい。
はいはい。
なんですけど、非常にいい本なんで、これは後で普通に課金して買おうと思いました、
ね。残しとくと。
はい。
そんなんでね、大津さん、Windows の話どうなってんって思ってるかもしれませんけど、まあ、次は Windows じゃなくて、読んだ本の話で、
ぜひ MacBook の話を。
MacBook、そっちでお待ちしてますんで。
そっちの方ね。
ありがとうございます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。 iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットのオンラインの定例会は12月21日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月10日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。